主イエスキリストの名があります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働きくださって、イエス様を期待して礼拝を持ってまいりたいと思います。改めましておはようございます。ですね、先週は断食聖会というのを長崎で迎えまして、日曜日の夜から、金曜日の夜まで行われたんですけども、でそれにですね、私も行ってくることができました。とてもですね、祝福された時となりました。内容を言いますと、最初は整えの祈りといいますか、感謝と悔い改めをしたり、そしてその後働きですね、負けたの先、また叫んでる人たちに届くことができるようにっていう、インターネットでは賛美や会社の働きのためにですね、祈りました。そして最初にはこう感謝をですね、そのことを受けたと信じる、感謝、まだ祈りきってないことはないんですけど、一言ですね、感謝をですねしてきました。ある日は朝早退でですね、長崎西田の公園ってあるんですけども、そこに行ってですね、早朝を作ることができました。とても爽やかでですね、昼間はちょっと人がいたりとか、特に暑い今時期は暑いですけど、朝とっても爽やかだったんですね。でぜひまだ行ったことがない方はですね、ぜひ行っていただければいいなと思うんですけど、こう26世紀のレリーフがあるところで、そこでこう日本最初の殉教が、殉教者が、殉教が起こったんですけども、行かれると分かるんですけど、すごくね、こう天にこう引き抜けて明るさがあるんですね、喜びがあるんですね。殉教というと、なんか暗い、辛いですね、苦しいというイメージがこう私なんか最初こうあったんで、また恐ろしいとかですね、そういうものがあったんですけど、そこに行くと天が開けてて、すごくですね、喜びがこう降りていくんですね。で本当に臨在があって祈りやすい場所なんです。ぜひ皆さんですね、もし長崎にも行かれることがあったらですね、シャンプーを食べるとともに、ぜひですね、西田公園にですね、ぜひ行っていただければと思います。でも皆さん感謝します。また5日間ですね、マットして帰ってくることができました。ちょっと対照的には、今までの断食で、1週間の断食をもっとちょっときつくてですね、大変でしたけども、このことにも神様の背中見心があるのかなということを思って、これからの働きのために行ったんですけれども、感謝します。また礼拝場所のためにもですね、これから本当に礼拝場所にも必要に、私たちの教会に必要になってきてるんですけども、それのためにもですね、行くことができました。祈ってですね、来ることができました。ぜひ皆さんですね、御体の祈りなんで、一人一人祈ってくださるとですね、本当にこう主はそれに答えていってくださいますので、もうすでにこう主は良い人があるので、必ず与えてくださるし、毎週出会い場所がないということは一度もなかったですね、主は備えてくださっていいんですけども、本当に祈ってですね、またぜひいただきたいと思います。で私たちの群れ全体としてはですね、教会の群れとしては、白馬キャンプ、さっきお菓子です、白馬キャンプ、そしてその前のパトモス州の以降ですね、この第二ステージに入ったってこう語られているんですね。それで次の選挙の段階に入ったということを語られています。で例えばその秋元牧師ですね、リーダーである秋元牧師は、アメリカのビザがちょっと切り替えが遅くなってできなくなったということは、こうその導きで本はですね、次々に離婚に来たがるとか、女性たちは盾とか、そういうような本をどんどん出すこう機会が与えられているんですね。だから、教会の人に対しても、他教会の方に対してもですね、いろんなそういう働きが開かれてきています。そしてまた正午の方のですね、この本もありますけども、これマレーシアの写真ですけども、マレーシアとかザンビアとか、また新しい地域にですね、どんどんもうザンビアはすでに個人があるんですけど、それとは別に教会設立のためにですね、どんどん使わされていくっていうですね、形でですね、こう新しいところが、ね、開かれてきています。また ちょうどこの時にして、まあ、知らない、私たちのこの教会の流れっていうのは知らない方だと思う、知らないと思うんですけど、コルバツエンターの社長さんがですね、4万5千部でこの時にですねトラクトをくださったんですね。で、これキャンパスクルセードをくらしたっていう、まあ、元アメリカの団体で4足って言いましたよね。エス様のこの十字架の福音を分かりやすくこう語るトラクトなんですけど、それをですね、もちろん日本、これは日本語のトラクトなんですけど、大学、まあ、最初は大学生向けだったんで、まあ、分かる人向けっていう感じがするんですけど、漫画でですね、分かりやすく書いています。で、これを、まあ、くださったんですね。で、まだ私もちょっと車で長崎に行く機会がまだなくてですね、もらってきてないんですけど、これからたくさんもらってきますので、皆さんもぜひですね、用いていただきたいと思います。で、これ示された地域にある福岡でもこうどんどんこう入れていきたいなというふうに思っていますですね。とてもいい内容もいいと思いますので、まあ、島の大学生のですね、その総括を見てもらって、まあ、率直な感想をですね、聞こうと思っているんですけども、ですね、でも、まあ、すごく若者向きかなってですね、でも内容はすごくちょっとこう練ってあるんじゃないかなということを分かりやすく書いてあるんじゃないかなと思います。まあ、そういった形で、さまざまな形で、この宣教ですね、本当にこう、叫んでいる方に届くために、必要な、いろんな神様ですね、こう攻めのなんていうか、こう、働きが始まっているということですね、見ることができます。でまた月刊誌とかですね、リコイシーモが出てますので、ぜひご覧ください。このアメリカの格付けがですね、なんかこう下がったっていうですね、一段階引き下げられたっていうのもありますけど、本当にこう週末にアメリカの国っていうのは出てこないんですけど、これからアメリカが衰退してヨーロッパがですね、世界の、まあ、いろんな面で中心的に働くことになるっていう、そういうことですね、まずだんだんこう、まあ、長寿していく形になっていく感じですね。そして、まあ、そこから、まあ、反旗を出ると聖書では書かれてるんですけども、あと東京からその世界のこととかですね載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。九州の話題ではですね、木原喜美さんのピースですね、ヤングの部門で1位になった証とかですね、それから名門太陽フェリーでゴスペルライブ、祝福オーバーシップチーム、豊かな祝福だって書いてます。で、さっき言われたハグワンですね、時にお母さんちょっと、まあ、ご病気されていてですね、平良牧師のお母さんが病気されていて、車でフェリーで行くことになったんですけど、そしたら、船内ライブっていうのがあってですね、それに応募したら受かってしまって、それでライブをしてですね、行くことが、行きも帰りもやるすることができたっていうことですね。たくさんの人にゴスペルを届くことができたんですね。でお母さんもなんか行きは全部歌ってですね、で帰りも2曲ぐらいはですね、育てていいよって言ってたんですけど、2曲ぐらいは歌ったっていうことです。なんか、ね、この間なんか入院したり大変だったんですけど、すごいなと思ってですね、神様の癒しが進んでるんだなということも思いました。で、まあ、あと料金がタダということでですね、素晴らしい恵みはですねあったので、また、あ、ぜひまた読んでいただきたいというふうに思います。それから野菜の歌の11週ですね、歌集のこの、まあ、私が使っているこの歌集があるわけなんですけど、その方法の締め切りがですね、今日になりますけども、ぜひ素晴らしい曲が今年も出るようにですね、お見舞いしていただきたいと思います。去年はですね、去年というか出所の時には輝く光の中へというですね、曲が本当に大きく用いられましたけども、東北に行っても本当にこう支配者のところに行ってですね、賛美をしたり、みんながその曲でこう泣いたりこう反応されたっていうことですね、聞いていますし、いろんなこう動きがですね起こってきています。やっぱり曲っていうのはすごく大事なので、ぜひですね、皆さんもですね、なんか神様から詩とか曲が与えたら、ぜひ作っていってですね、言っていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけども、 ヨハネの福音書、あ、ごめんなさい、第一ヨハネですね、五章の十四節、十五節、十六節ですね、お見せいたします。で、十四節をお見せします。何事でも、神の御心に花の願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。何事でも、あとどんな、つまりどんなことでも神様の御心にかなう願いをするなら、神様はその願いを聞いてくださるっていうですね、もうあの人を殺してくださいとかですね、あの人をやっつけてくださいとか、そういう祈りは確かにこう罪の祈りは聞かれないんですけど、でも御心にかなうには何事でもですね、聞かれる。とても、中心はあの人を救ってくださいとか、その福音、宣教のですね、祈りは必ず聞かれますし、また、それだけじゃなくて、神様のこの祈りの、私たちが願う、つまり祈ることは、その、多くですね、神様が本当に聞いていってくださるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。以前ですね、今関西の方でその牧師、牧師としておられるヨハネ森牧師っていう方がおられるんですが、その方熊本で救われてですね、熊本教会におられたんですが、で救われたばっかりの頃なんですけども、ちょっと、この月末家賃が足りなかったんですね。で彼は僕パチンコをしてたわけなんです。でクリスチャンになってもう辞めたんですけど、そんなの辞めようと思って辞めたんですけど、 でもその時にですね、すいません神様、どうかもう一回だけやらせてくださいって言われてですね、どうかこれで家賃が払えるようにですね、パチンコ貸してくださいって言われたんですね。で、そしてですね、行ったら本当にその家賃分が与えられてですね、買っちゃったんですね。で、そしてですね、また気を良くして、また今度別の時にそれをやろうとしたら今度は全然惨敗だったそうなんですけども、でも本当に神様の御心っていうのは大きくて、彼は救われたばかりでですね、イエス様を信じたばかりで神様のことはよく分からなかったんですけど、今は牧師になってそんなことしたらですね、完璧でしたけど、神様パチンコで勝たせてくださいって言われて、それは絶対に御心にかなわない祈りですけど、でも彼が救われたばっかりでよく分からなくてですね、で本当にでも神様に真剣に心を入れて祈ったんですね。神様本当にすいません、あと1回だけやらせてくださいって、そしてでもその家賃を払わせてくださいって、普通だったらですね、悔い改めろとかですね、なんかそういう風になってしまうと思うんですけど、でも神様って方はとっても私たちより大きい方なんですね。だから彼の祈りに答えてくださったんですね。で私たちここで何事でも神の御心にかなうって書いてあるんですけども、その御心っていうのはとても大きいっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で私たちはこう割とこう限定しがちなんですけども、神様って方は本当に大きい方なんだなっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ね、そしてですね、私たちはこう救いを求めるとかですね、そういう神様の恵み、神様の働きを求めると、さらにですね、主はこう答えてくださるんですね。今回ですね、断食聖会にみんなにミスターガストと呼ばれているですね、牧師がいるんですけど、20代の牧師なんですけど、長崎にいてですね、そして、長崎のガストに勤めてるんですけども、アルバイトしながら牧師をしてるんですが、そうですね、したらですね、この本大学生会に加わろうとしたんですけども、そしたらお店 の休みは取れなかったんですね。仕事の休みはですね、じゃあ休み取れないんだったらもう最高で3日だなと思ってですね、もう3日にしようと思ってたそうなんですね。そしたら信仰書を読んでる時にちょっと5日間って書いてあってですね、ガーンと来てですね、こう示されてしまって、それでもちろん準備が必要なんですけど、彼はさっき神様から示されて、はっきり示してほしいことをなかなか示してくれないので、こういうことはすぐ示してくれるかなと思ってですねそれでもうガーッと分かりましたとかですね、5日間やることにしたそうなんですね。で まあ、働きながら作ったのがすごいなと思うんですけど、で、それで行き始めたんですね。そしたらそうだったんですけども、ある日教会に総点って言ってですね、こう1時半からこう祈りが始まるんですけども、それは寝坊しちゃったんですね。でそれ寝坊しただけじゃなくて、もっとずっと寝てしまってですね、仕事が始まるこう8時半を過ぎてしまって、9時ぐらいになってですね、で9時半ぐらいにですね、1時間遅れぐらいですね、職場に行ったそうなんですね。それでもう店長にも平やがりに謝って、すいませんでしたとか言ってですね、で謝っていって、そして仕事を始めていったそうなんですけども、その時に断食してるからなんかみんながおかしく言ってもこう今日はいいですとか最初断ってたと思うんですけど、あんまり断るからですね、みんながおかしいと思ってですね、体でも悪いのかとかいろいろ言われてですね、もう説明しようがなくなってですね、断食を今してるんだってことを、実は断食してるんだってことを話したそうなんですね。そしたらふーんとか言ってですね、教会のことやいろんなことをこうみんなにこう話すことができたそうなんですね。普段はやっぱりこう職場でこうイエス様のこととか十字架のこととか教会のことを話すっていうのはすごく、戦いがあるというか難しいわけですね。彼はキャリアですけど、ただ仕事で失敗もしますし、そこでなんかこうみんながですね、お前がそう言ったって信じないみたいな、そういうふうに言われたら終わりだなとかですね、そういう感じでこうなかなかそれを伝えるのは難しいそうなんですけど、本当にこの第二世界に入っている中でですね、そういうふうにこう自然にこう彼女の話をすることができたそうなんですね。でその中でですね、今度23から今月の25日まで、彼はその鳩岬でキャンプがあるんですけど、彼はその実行委員長なんですね。実行委員長っていうか、はい、でそのためにこう祈っているわけなんですけども、でその時にこの店長がですね、この週 の、 シフトを決め始めたわけです。でその時に頼みだったんだけど、この中に仕事を言い始めちゃったんですね。でいやちょっとそれは困るっていうことですね、店長に言ったそうなんですね。でぜひそこ外してくださいって言って外してもらったそうなんですけども、そしたらですね、それを聞いていた大学生 の、 今夏休みなので学生が2人いてですね、その学生2人が後で聞いてきてですね、どうしてそのここは何か23から25まで何かあるんですかって聞いたそうなんですね。だからそしたら彼が実はキャンプに行くんだって言ったそうなんですね。でそしたらですね、なんとそうですか、ふーんってこうただ聞き流すかと思ったらですね、その2人の学生がまだ店長のところに行ってですね、私たちもこの3日間休ませてくださいって言い当てたそうなんですね。つまりそのキャンプに行きたいっていうことなんですね。で なぜそうなったのかというと、実はこの実行委員長だったんですけど、そして彼自身佐賀県出身の人なんですけど、ちょっと長崎から遠いってこともあって、こうなんかこう今一つこう力が入ってなかったそうなんですね、祈りにですね。でもこの断食社会に入って、このキャンプのために祈る中で、これじゃいけないと思ってですね、心を入れてこう祈り始めたんですね。で本当に神様、どうかこのキャンプにですね、人々を送ってくださいって祈り始めたら、なんと自分の職場からですね、来れる人がですね、起こされてきたということですね。すごく喜んでですね、明かししていました。で皆さん、意向によって広いんですけど、そして一つはこの心をですね、入れて祈るっていうのがすごく大事。私たちの心をこう神様、この心の上に応えられるので、心から私たちが口で祈るのっていうよりも、心で祈っていくっていうことですね、すごく大事な心であるということですね、覚えていきたいと思います。で、もう一つお話すると、先週ですね、ここも中心で今日はガラガラお盆でガラガラなんですけど、先週はいっぱいでですね、あってですね、みんなこう私も早く来たんですけど、もうほとんどいっぱいやっと入ったんですけど、見たんですね、松尾さんがですね、ご年配の法人の方が来てですね、車を乗ったんですけど、そしたらなんと入れたっていうふうに言ったんですね。そして祈ってたら入れたっていうふうに言ってたんですね。でここ込むとですね、本当にこう駐車するだけじゃなくて、こう出るのも出れなくなっちゃうんですね。ここすっごい混んであってですね、でも本当にこう神様の恵みだなと思うんですけども、ご年配の方ですし、よその前にこう遠くまで行ってまた来るっていうことを よりも神様はきっとそうやって、ね、配慮してくださったと思うんですね。もちろん私はその命が入らなかった人もいるかもしれませんけど、でも確かにこの神様は人としてのこう必要をご存じで見ていてですね、その皆に応えてくださるわけなんです。で熊本に私が行った時にですね、ご主人はいつも酸素ボンベを持ってこの、肺のちょっと病気でですね、そしてそういうご夫妻がいてですね、奥さんはいつも車の運転をして移動してたんですけど、その方がですね、私は駐車場に止められなかったことが一度もないって言うんですね。でいいえと思ってですね、そんなことどんな満車でも必ず止められるって言うんですね。いいえ、そんなことあるのかと思ったらですね、もちろん祈ってるんですけど、必ずですね、どんな満車でも入っていくとね、私の分だけはそこにスッと待って人が出ていく、私の前の人が出ていくっていうふうに言うんですね。そんなことってあるのかと思ったんですけど、でも関心も確かにこのご主人がですね、病気で本当にこう、奥様が運転していく中で、神様その一人一人のこう本当に必要っていうのを知っておられて、そしてですね、答えてくださるわけなんですね。もちろん私たちがこう答えられない時もありますけど、それは御心が、その時もなんか御心があるので感謝をですね、していくべきになる、必ず神様がこうその継続を表してくださるわけなんですけども、このエノスが何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですと。ですから、御心にかなう祈りは必ず聞かれると信じていいんですね。これはこの祈りは御心だから絶対聞かれるってですね、信じていいわけです。で、祈りは確かにこう、藁にもすがる藁ではないわけなんですね。逆に何か問題が起こったら、やったーと思ってですね、待ってましたみたいな感じですね、祈り始めるその手段であるわけなんですね。 でもそれを私たちはこう、一人一人でもそれをそういったこう祈りに、こう祈りの恵みっていうのを受けていくために、まずこう、大切なことはこう祈りっていうのを知っていくっていうんですかね。この信仰っていうのは聞くことからってありますから、例えばこの、私は癒されたとか、それから祈りを聞かれるとか、今私たちの教会でもたくさん小冊子が出てますけど、そういう祈りによる本とかをこう情報を聞くんですね。そうすると、なんだ、がんでも怖くないなとかですね、思い出すみたいに、もう絶対絶命ではないんだなってこう自然に信じることができるようになるわけなんですね。信仰を聞くことからってありますけど、だから私たちはまずこの情報、このいろんな証を聞いたり、いろんな人たちが体験したことを聞いたり、祈りのこう証を聞いていくときに、私たちの信仰が自然にこう強められていくんですね。自分の信仰を強めようなんてですね、こう何かこう頑張る必要なくて、ただこう読んでいけばいいんですね。こうだーっとですね、読んでいけば私たちの信仰っていうのはこう強まっていくんですね。聖書ももちろんそうなんですけど、聖書をこうずっと読んでいくときに、私たちの信仰が強められていくということですね。覚えていきたいと思います。そして私たちはその信仰を持って神様にですね、求めていく、祈っていくということがですね、重要なポイントであるということをですね、覚えていきたいと思います。でもちろんすぐ聞かれる祈りもありますし、後になってですね、こう本当にこう聞かれる祈りもあるわけです。 でも御心になれば聞かれているので、私たちは受けたと信じてですね、行くわけなんですね。で15節になりますけども、このポイントなんですね。また私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るんです。で私たちはこう神様を願うんですけども、そして御心からの祈りは聞かれるんですけども、それを、願ったことはすでに叶えられたと知る。でそれはすごくですね、重要なんです。もう神様は答えてくださったとですね、信じること、受け取ること、それがですね、受けたと信じることはその信仰にあるわけなんですね。神様はその信仰に当たるので、神様はどうせ答えてくれないだとかですね、こう、思いながらこう祈るんじゃなくって、必ず答えられるってこう信じて、こう祈っていくっていうことですね。すごく重要なポイントです。そしてその祈った祈りはですね、もう受けたと 信じて告白をしてですね、行く、私の病が癒されましたとかですね、告白していくとか、それが信仰を用いることがですね、重要なポイントであるという、確実にこう、いろんなことが言える、ポイントであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そしてですね、すぐ答えなくても失望しないで、神様を恨まないでですね、そのことをまず感謝するときに、神様はその益としてくださるんですね。神様の時があるんですね。ある意味では、そしてもう一つ、ある意味ではこう祈りきる必要があるわけなんですね。大切なことはこう神様の前に出て祈りきってですね、いきましょう。ハワイのですね、イキさんですね、猫牧師のお友達がいますけども、その方がですね、ある時猫をですね、すみません、猫が病気になってしまって、そしてこう、獣医に見せたら、もうこれはダメですって、もう死にますって言われてですね、で、非常にこう弱っててですね、死にますって言われてですね、それで、あんましかわいそうでですね、こう、慣れながらですね、こう、涙でですね、泣きながらこう3日間ですね、この猫を支えてまして神様に癒してください、このこうもう真相なことを感謝してますってずっとこう祈っていたわけです。 でも3日目になったらですね、このあ癒されたっていう確信が来たんですね。で、そしたら本当にですね、その猫癒されちゃったんですね。で、だからこの彼女はですね、祈り切ろうなんて思ってですね、いたわけじゃないんですけど、あまりにも、ね、猫を愛していて、そして愛していたので、気がついたら祈り切っちゃったと、3日間ですね、で、置いてはずっと祈っていてですね、で、ある祈りっていうのは確かにですね、祈り切るときに、はっきりとこう確信が来るわけなんですね。そして、その確信したときに、それは成就していくということですね、覚えていただきたいと思います。ある方にはっきり言葉は、神様の言葉はですね、それは与えたとか成就したとかですね、そういう言葉が来ますので、その言葉を私たちが受けるときにそれはもう成就するんですね。だから ある祈りに関してはちょっと確信がないことに関してはですね、祈ってていただきたいと思います。でずっと祈ってですね、確信が来るところまで、でもし神様がいやその祈りはちょっと違うよってちょっとこっちにこう方向変えなさいって言われたら変えないといけないですけど、そうでない限り祈り切っていてですね、神様ですね、確信が来るまでですね、祈っていていただきたいと思います。で、その時に本当にこう確かに叶えられた祈りとなるっていうことをですね、覚えていただきたいというように思います。で、神様は私たち一人一人愛しておられて、生きて働いておられます。そしてこの私たちにですね、神様の愛をですね、表して、また神様の力を表したいと願っているわけなんですね。ですから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですから私たちはこうまず祈り始めるということをですね、なしていきましょう。で、この祈り始めないとこう始まらないので、だからこうでもこうもう我々にもすがる我々になってしまうか、本当にですね、強力な武器になるか、それは私たちがこう祈るか祈らないかになってくるんですね。ですから、ぜひですね、祈っていていただきたいと思います。で、聖書にこのペトロがですね、捕まったところがあるんですが、ヘロデ王ってですね、捕まって、もう4人1組の兵士にこう囲まれて、こう牢につながれて、絶対もう明日ですね、処刑されるっていう日が、時にですね、でも教会は熱心に彼のために祈り続けていたわけですね、使徒の働きにあるんですけども、そしたら、天使が現れて、彼を助け出してですね、解放されるわけなんですね。でも彼がですね、教会に来てですね、どんどんどんどんって戸を叩いて、私ペテロですって、ペテロもですね、すごいですね、教会で祈ってくれてるっていうのは分かってたんですね。ダダダダって叩いてですね、そして私が帰ってきましたって言ったらですね、 その女中さんが出てきたんですけど、その もう開けもしないですね、喜んでみんなに知らせに行ったわけです。そしたらみんながですね、あなたは気が狂ってるとかですね、それは見つかりだとかですね言って信じなかったわけなんですね。その時は絶対殺されると思っていて、祈ってる方もですね祈っているんだけど、こう信じられないで、でも祈る、ただ祈るしかなくて神様に祈ってるんですが、でもその祈りに神様答えてくださってですね、祈ってる人たちも信じられないゆえの答えをですね本当に見せてくださったわけなんですね。で祈りは主の御手を動かします。祈りは物事をひっくり返しますですね。そのことを覚えていただいております。で最後にですね、感謝するということをですね、すごく大事なポイントであります。いろんなことがあるんですけども、私たちはそのまずその感謝を神様に捧げていくっていうことをするときに、神様でも私はこんな状態でこんな状態でこんな状態でって、まあ、それは全部神様の前に出して言うのはもちろんいいんですけども、でもそのことを、そしてそれを神様にこう感謝するっていうことですね。神様このことも感謝します。この失敗もまた神様こんなことしたことも、またああいうことがあったことも、こういうマイナスがあったことも、この人生にこんな悲しいことがあったらこんな感謝してますって、こう一つ一つこう感謝していくんですね。その時に神様がそこに働いていかれるんですね。私たちのこう心を変え、人生を変え、状況をこう変えて、どんどんどんどん駅に変えていかれるんですね。で私たちは感謝するっていうことがですね、一瞬こう大きなポイントであるっていうことをですね、神様の御心にかなわないので、ですからですね、感謝をですね本当に徹底していってですね、いただきたいと思います。でこれからの働き歩みっていうのはこうちょうど何て言うんですか、こうタイミングポイントに下に来ています。で皆さん一人一人もなんかこう今まあ、自分とそれとはちょっと関係ないと思う方もいるかもしれないんですけど、ちょうどこう境目に来てるんですね。だから神様今までのことも、今までいろんなことがあったと思うんですけど、それを全部益にして全てを新しくしてですね行かれるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。私たちの人生も家族も仕事もこれから何も、主は全てを新しくしていかれるんですね。神様にですね期待してですね祈ってですね、共にですね祈っていきましょう。そして、まあ、私たち一人でもですね気がつくとこう考えたとこう雪よだれ垂らしていたりですね祈れなかったりするんですけども、一人では祈れないんですね。だからまた教会でですね共にですね祈るっていうことをですね成していきましょう。教会はキリストの身体なので、私たちは教会の体の一部分なので、教会で祈るときにですね、主が答えていかれるんですね。祈るは教会の武器であるということですね、覚えていきたいと思います。それではお願いいたします。はい、それではお父様、感謝します。主が私たちと共におられることを本当にありがとうございます。また一人一人を、この十字架の愛で深く愛してくださるということをありがとうございます。私は、この、一人一人の祈りを聞いておられることをありがとうございます。何一つ信用していないことをありがとうございます。そして、この祈りは必ず答えられることを感謝します。私たち一人一人がさらに、愛されている子供として神様の前に出て、さらに祈っていくことができるように、また、教会として共に祈っていくことができるように、どうぞ主は導いてくださることをお願いいたします。どんな困難とかどんな問題も主は逆転していかれることをありがとうございます。神様はこの時代に神が生きておられることをさらに表していかれることをありがとうございます。癒しのためにお願いいたします。悪いところがある方はその部分に手を取ってください。また誰かですね、他の方々がちょっと読めない方のということを、その方に心を合わせて祈っていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いいたします。愛する天の父様、感謝します。今私たち主は愛しておられ、この魂に幸いているように全ての点でも幸い、また健康であることをしか願っておられることをありがとうございます。今私たち一人一人を健やかにしてください。また私たちが取りなしている人を完全に癒していってくださることをお願いします。またこう病気だけでなく、また怪我やそういうものだけでなく、経済や人間関係や た学校や職場や家庭や全てのところに主の御業を表してくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名で病なるような力を縛る。イエス・キリストの御名によって人々の体と精神に命じる。癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され。耳がですね、悪いことが癒されます。イエス・キリストの御名その言葉が難聴耳鳴れ耳鳴れなり、イエス・キリストの御名によって精神の状態のものが最近ですね、なんかこう肩がですね、なんかこう上がらないと肩が痛いかと思います。イエス・キリストの名その方の、これ男性でしょうか、肩痛いイエス・キリストの名って言うんですよ。これ癒され癒され癒され誰かがこの感謝をするときに何かこう全く人生が変わる方がいるのが見えます。それであなたはこの今までの全てのことを一つ一つ丁寧にこう私の前に出してこう私の前に出して感謝をしていきなさいとおっしゃられます。4つの場面をいたします。イエス・キリストの言ってその方の腰痛、その方の腰痛をイエス・キリストの宮によって命じる。この聖書の状態のもらい、イエス・キリストの宮って癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。そしてこう一人一人新しい扉を開いていきます。それが私に期待しなさい、私の目を向けていきなさいとおっしゃられます。またあることに関しては私の言葉を求めなさい、確認を求めなさい。その御心かどうかということに関してこう祈り、そして私からしっかり言葉を受けて歩んできなさいとおっしゃおされます。聖書を通して私の方に語ろうとおっしゃおされます。なんかこう親戚の方ですね、すごく困難の方がちょっと長い方がいるんですが、私はこのあなたの願いを知っているとおっしゃおされます。あなたはそのことに関しても感謝をし、また取り出していなさい。私はあなたと共におり、またその本来に触れていくとおっしゃおされます。だからこの否定的な言葉をこう言ってしまうというか、そういう癖っていうか、そういうことを言いますが、その、それをやめ、さらに私の言葉を語ってきなさい。この私はあなたに私の礼を注いでおり、また私はあなたを既に祝福している、祝福したとおっしゃおされます。それがあなたはこの私の言葉を告白していきなさいとおっしゃおされます。感謝します。豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストのやって人々の体と精神に命じる聖書の状態のもので、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。参加します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今の毎日を私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。